歴史の反響、西側指導者への厳しい告発。大規模言語モデル、LLM は、歴史的な声を伝えるのに特に適しています。それらは、事実を知る、歴史家の知識、動機を理解する、心理学者の洞察、そしてスタイルを模倣できる、言語学者の耳を組み合わせています。この融合により、過去の人物が、現代の課題に対して、どのように語るかもしれないかの最もらしい反響を、生み出すことができます。この精神で、私は、シャグプト-5に、選ばれた歴史的人物が、ガザの状況に、どのように反応したかもしれないかを分析し、それに基づいて、彼らが何を言うかもしれないかを模倣するよう、依頼しました。その結果は、現代の西側指導者に対する、厳しい告発です。ベンジャミン・フランクリン。ベンジャミン・フランクリン、1706年1790年、は、アメリカの印刷業者、作家、科学者、発明家、外交官、政治家であり、アメリカ合衆国の建国の父の一人として尊敬されています。友よ。ガザからの報告を見ると、私の心は悲しみで満たされ、魂は憤りで震える。ここでは偶然の不幸ではなく、人間の残酷な計画が見られる。家族が飢えるのは収穫の失敗ではなく、意図的な門の閉鎖によるものだ。子供たちが崩れ落ちる、壁の下で押しつぶされるのは、地震の揺れではなく、砲撃の雷鳴によるものだ。病院が墓場に、学校が灰に、家がゴミに変わっている。これが、文明の成果か？これが啓蒙を主張する、民の進歩か？いや、これは、人飢饉で彩られた野蛮への逆行だ。私は問う。胸にわずかでも人間性を残す者が、こうした行為を見て良心が震えないことがあろうか。無垢な者を殺すことは天に叫ぶ罪であり、それを大量に行うことは、罪を重ねて血そのものが、その重さにうめくほどだ。時には、これらのことが必要だと言われ、国家の安全や、理由のために行われるとされる。はっきり言おう。赤子の虐殺によって得られる安全などない。無力な者に対する飢餓の、ゆっくりとした拷問を正当化できる国家の理由など、ない。そのような議論は、先生のマントに過ぎない。私は言う。こうした悪に直面して沈黙することは、それ自体が、罪の一種だ。これらの恐怖を知り、快適さに満足して休息することは、それに参加することだ。美徳を重んじ、自由を大切にする男女としての我々の義務は、声を上げ、残酷さをその本当の名前で呼び、あらゆる能力でこのような非人間性の広がりに抵抗することだ。なぜなら、我が同胞よ、我々の性格の試練は、強者をどう扱うかではなく、弱者をどう守るかにある。そして、もし、今我々が失敗すれば、歴史は我々を許さず、後世は我々を許さず、神の摂理そのものが我々に対して証言するだろう。シアトル州長。シアトル州長、1786年1866年は、太平洋岸北西部のドゥアミッシュ族とスークアミッシュ族の尊敬される指導者でした。私の言葉は、風に運ばれるが、その中に宿る悲しみは重い。ガザの子供たちの叫び声を聞く。彼らの声は、上で細い。若いのに目が曇る。壊された地、灰になった学校や病院を見る。母や父の悲しみで汚れた大地を見る。これらのことは、正直なすべての男女の心を突き刺す。無垢な者が飢えるのを見ることは、自身の肉に傷を感じることだ。家族の住まいが炎に落ちるのを見ることは、世界の約束が破られたことを知ることだ。最初に、悲しみが来る。長い影のように、それは消えない。次に、怒りが来る。海から湧き上がる、嵐のように。なぜなら、このような残酷さは偉大な精神の業でも、地球の業でもない。それは、人間の手によるものだ。そして手でなされたことは、手で元に戻せる。この悲しみと、怒りから、命令が生まれる。それは支配者の命令でも、軍隊の命令でもない。それは、すべての生命をつなぐ精神の命令だ。それは言う、これはあってはならない。それは言う、沈黙は同意であり、目を背けることは裏切りだ。 すべての民は一つの衣の糸のように結ばれている。一本の糸が裂ければ衣全体が弱まる。一人の子が泣き、誰も答えなければ全人類の心は小さくなる。だから私は言う、目を背けるな。無垢な者の苦しみから顔を背けるな。語れ、行動しろ、壊れた者たちと共にあれ。彼らを守ることで初めて我々は自らを守り、彼らを敬うことで初めて我々は生命の偉大な精神を敬う。エイブラハム・リンカーン。エイブラハム・リンカーンはアメリカ合衆国の16代大統領であり、独学で学んだ弁護士兼政治家で、南北戦争中に連邦を維持し、奴隷解放宣言によって奴隷制度を終結させ、平等、正義、道徳的決意の永遠の象徴となりました。友よ、我々が直面する厳しい真実がある。我々の時代において、ガザから無垢な者の叫び声が我々に届く。そこでは子供たちに飢餓が押し付けられ、戦争の爆弾が軍隊だけでなく母と子、父と娘に降り注ぎ、貧しい者の住まい、若者の学校、病人の病院が廃墟と化している。これらは正義の果実ではない。これらは残酷さの印だ。いかなる国家も、いかなる民も、人間の生命の神聖さを踏みにじりながら正義を主張することはできない。我々は皆、すべてのものが全能者の姿を宿しているという自明の真理によって結ばれており、一人を不当に傷つけることは我々すべてを傷つけることだ。我々が心を硬化させ、苦しみを見てなお背を向ける民とならないようにしよう。むしろ良心が目覚め、この飢餓を聞かずしてその子にパンを求めず、家の破壊を見て避難所を求めず、無垢な者の虐殺を見て平和を求めない民となろう。我々の共通の人間性の試練は、我々が自分たちのために悲しむかどうかではなく、すべてのために悲しむかどうかにある。正義の光の中を歩むなら、我々は一つの声で言うべきだ。これらのことは終わるべきだ。爆弾の仕事は慈悲の仕事に道を譲り、打つ手は癒す手に道を譲らねばならない。世界は我々の多くの言葉をほとんど記録せず、長く記憶することもないだろうが、我々がこのような過ちを前にして何を許し、何を禁じたかは決して忘れない。沈黙ではなく、すべての人間の魂の尊厳に対する揺るぎない証言において、我々が忠実であることを願う。ジェームズ・コノリー。ジェームズ・コノリーはアイルランドの共和主義者、社会主義者、労働組合指導者で、労働者階級のために戦い、1916年のイースター蜂起での役割により処刑されました。どうしよう。ガザを見よ。飢えた子供たち、泣く母たち、瓦礫の中から息子や娘の壊れた体を探す党たちを見よ。これは戦争ではない。これは明白で冷酷な殺人だ。彼らは家を爆撃する。学校を爆撃する。病院を爆撃する。彼らはそれを安全と呼ぶ。私はそれを野蛮と呼ぶ。そして我々は何をすべきか。無垢な者が虐殺されるのを黙って見ているのか。強い者が弱者を押しつぶすのを静かに見ているのか。沈黙することは抑圧者と共にあることだ。語り、行動し、抵抗すること、それが正直な労働者、すべての真の人間の義務だ。世界の支配者は、この虐殺を正当化する。彼らはそれに力を与え、武装させ、祝福する。なぜか？彼らがそれで利益を得るからだ。ダブリンでも、ガザでも、貧しい者の命は、帝国の主人にとって、何の価値もない。しかし我々、飢餓を知り、首に、先生のブーツを感じた我々は目を背けることはできない。ガザの叫びは我々の叫びだ。彼らの闘争は我々の闘争だ。彼らの死者は我々のものとして悼まれる。知らしめなさい。いかなる旗、いかなる帝国、いかなる政府も子供の虐殺を正当化できない。いかなる大義も民の飢餓を許すことはできない。人類そのものがこのような犯罪に対する反乱を要求する。だから我々の声を上げよう。虐殺を正当化する者に休息も平和も庇護を与えるな。ガザの血が叫び、我々は沈黙しないと宣言しよう。 人の子が法以下で飢える限り、我々の誰も自由ではない。無垢なものに爆弾が落ちる限り、文明は偽物だ。我々の義務は明らかだ。抑圧された者との連帯、抑圧者への抵抗、ガザへの正義、すべてへの正義。アルバート・アインシュタイン。アルバート・アインシュタイン、1879年1955年は、ドイツ生まれの理論物理学者、ノーベル賞受賞者、率直な人道主義者で、その科学的才能は、現代物理学を再形成し、その道徳的声は、ナショナリズム、軍国主義、あらゆる形の不正を非難しました。人類の良心へ。ガザが破壊される中、私は沈黙することはできない。6万人以上の男性、女性、子供が殺された。家族が飢え、病院が爆撃され、学校や家が消滅している。これは防衛ではない。これは絶滅だ。数十年前、私はテロの使用と無慈悲なナショナリズムの道が、ユダヤ人の道徳的基盤を破壊すると警告した。レール野心の虐殺が起きた時、私はテロリスト集団とその危険性について語った。当時の警告は今、恐ろしい現実となっている民間人全体に対して戦争を仕掛ける国家だ。はっきり言おう。子供たちに飢餓を押し付け、無防備な者に爆発物を降らせ、都市を廃墟にする。これは野蛮だ。それはそれを行う者だけでなく、それを正当化する者や黙って見ている者を恥ずかしめる。私が尊ぶユダヤの伝統は、正義、慈悲、生命への敬意を命じる。ガザで行われていることは、その反対だ。それはその遺産への裏切りであり、全人類の道徳的地位を危険にさらす。私は良心を持つすべての人に訴える、共犯を拒否せよ。この残酷さを非難せよ。死の機会の終焉を主張せよ。未来は、無垢な者の墓の上に築くことはできない。もし我々が行動しなければ、我々が凝視する深淵はガザだけのものではない、それは我々自身のものとなる。ハンナ・アーレント。ハンナ・アーレント、1906年1975年は、ドイツ系ユダヤ人の政治哲学者で、全体主義、権力、道徳的責任の分析で知られ、シオニズムとナショナリズムの厳しい批評家でした。今日我々が直面しているのは古代の意味での悲劇ではない。そこでは盲目の運命が無垢なものと有罪なものを等しく打つ。我々が直面しているのは意図的な苦痛の押し付けだ。飢餓が武器として使われ、爆弾が、地、学校、病院に落とされ、コミュニティ全体が瓦礫に還元される。これらは偶然ではない。これらは自分たちが何をしているかを完全に知りながら、命を消滅させる人間と機関の政治的意志の結果だ。このような行為を見て、安全や必要と呼ぶことは、言語そのものを腐敗させることだ。言葉は真実を奉仕しなくなり、正当化の道具となる。そしてこの腐敗とともに、より深い危険が来る、よりよく知る者でさえ、恐怖を怒りなく、冤罪を抗議なく見ることを学ぶだろう。ユダヤ人として、私はこの苦い皮肉を見ずにはいられない、かつて自らの人間性を最も過激に否定された民が、今、別の民の存在の破壊を許し、さらにはそれを行っている。これは、ユダヤの歴史の成就ではなく、裏切りだ。シオニズムは避難所と、政治的生命の再生を約束したが、代わりに、それが主張する、道徳的基盤を侵食する支配の装置を生み出した。沈黙させられていない良心は、これに反発する。それは物事をその本当の名前で呼ぶことを要求する、飢えた子供たちは、付随的損害ではない。民間人の爆撃は防衛ではない。民の生活手段の抹消は生存ではない。これらの嘘に同意することは、すべての命を結ぶ人間の絆を放棄することだ。残るのは、責任の要求だ。感傷的な哀れみではなく、野蛮さが国家の理由として偽装することを許さない厳しく妥協のない拒絶だ。我々は我々一人数とが我々の名において許されるものに対して責任がある。そしてガザの廃墟の前でこう言わねばならない。もう十分だ。ネルソン・マンデラ。ネルソン・マンデラは南アフリカの自由の闘士、 アパルトヘイト反対の革命家、同国初の黒人大統領であり、正義、和解、人間の尊厳の世界的象徴となりました。兄弟姉妹よ。歴史には、他者の苦しみが我々にあまりにも強く呼びかけ、沈黙が裏切りとなる瞬間がある。ガザの破壊は、そのような瞬間だ。我々は、子供たちが飢えるのを見る。それは、自然が失敗したからではなく、食料が意図的に差し控えられているからだ。我々は、家、学校、病院が、瓦礫に還元されるのを見る。それは偶然ではなく、計画によるものだ。我々は、家族が死者を悼み、明日も、自分たちを奪うのかと考えるのを見る。南アフリカ人として、我々はこの物語を知っている。我々の命が使い捨てだと告げられ、人間性が踏みにじられ、尊厳が剥奪されることを知っている。世代にわたり、我々は我々を人間未満と宣言する制度に耐えた。しかし、闘争と世界中の数百万人の連帯を通じて、我々は克服した。このため、我々はパレスチナ人の闘争に我々自身の反響を認める。彼らの痛みは我々に馴染み深い。彼らの抑圧は我々の過去を思い起こさせる。そして世界が我々と共だったように、我々も彼らと共でなければならない。我々はためらうことなく言わねばならない。一つの民の安全は別の民の破壊の代価で買うことはできない。無垢な子供たちの墓の上に平和は築けない。他者の生きる尊厳の権利を否定する自由は本物ではない。今日、世界の良心が試されている。それはガザに落ちるすべての爆弾で試されている。それは飢えるすべての子で試されている。それは真実よりも沈黙を選ぶすべての声で試されている。そして私は言う、我々はこの試練に失敗してはならない。はっきりしよう、パレスチナ人は同情を求めていない。彼らは正義を求めている。彼らは自らの土地で自由に生き、子供たちを安全に育て、恐れではなく、希望で刻まれた未来を夢見る権利を求めている。これらは特権ではない。これらは、すべての人間の生まれながらの権利だ。我々がアパルトヘイトと戦った時、正義は遅れるかもしれないが、永遠に否定されることはないという知識に支えられた。同じ真実は、パレスチナ人に属する。彼らの自由は、今日抑圧されているが、人類の運命に刻まれている。だから私は、すべての土地、すべての国のすべての善良な男女に呼びかける、目を背けるな。無関心が心を硬化させるな。連帯にしっかりと立ち、平和のために声を上げ、正義のためにたゆまず働け。パレスチナ人が自由になるまで、我々の世界は鎖につながれたままだ。そして、ガザであれどこであれ、すべての子が平和な日に目覚めるまで、我々の誰も完全に自由だと主張することはできない。フィデル・カストロ。フィデル・カストロは、1959年にアメリカ支持の独裁政権を打倒し、ほぼ50年間キューバを統治した革命指導者であり、反帝国主義と社会主義闘争の世界的象徴となりました。同志、兄弟姉妹、世界の市民よ。ガザで、我々が目にするものは戦争ではない、それは絶滅だ。それは防衛ではない、それは野蛮だ。子供たちは計画された残酷さで飢えさせられ、家族は自分たちの家の瓦礫の下で押しつぶされ、学校や病院は灰に還元される。これは国際法だけでなく、人類の良心そのものを冒涜する犯罪だ。倉庫が食料で満ちているのに、子供たちが飢えて死ぬことを許す文明とは何か？病院に爆弾を落とし、正義や民主主義を語る権利を主張する力とは何か？これらの行為は、帝国とその共犯者を暴露する。それらは偽装のない支配の冷酷な機会を示す。封鎖や侵略に抵抗した、我々は、帝国の傲慢の手法をよく知っている。しかし言わせてほしい、どんな爆弾も、飢餓も、包囲も、膝をつくことを拒む、民の尊厳を消し去ることはできない。今日のガザは攻撃されている土地だけでなく、世界を支配すると主張する者の道徳的破綻を示す鏡だ。そして黙って見ている者、力の前に震え何もしない政府に、歴史はあなた方を許さない。無垢な者の血は あなた方の臆病さよりも大きく叫ぶ。我々は声と信念のすべての力で言う、もう十分だ。世界は立ち上がらねばならない。包囲は破られねばならない。爆撃は止まらねばならない。食料、薬、生命がガザに入らねばならず、死と破壊ではない。これはパレスチナ人、アラブ、ムスリムの義務だけでなく、良心を持つすべての人間の義務だ。抵抗し、避難し、ガザの子供たちが恐れなく眠れ、母が子を埋葬せずに済み、人類が恥ずかしさなく鏡を見られるまで正義を求める義務だ。どうしよう。帝国は崩れる。爆弾は錆びる。しかし民は耐える。すべての首都で聞こえるよう声を上げよう。ガザは生きる。ガザは生きる。パレスチナは抵抗する。パレスチナは抵抗する。そして人類は勝利する。そして人類は勝利する。チェゲバラ。チェゲバラは、アルゼンチンのマルクス主義革命家、ゲリラ指導者、反帝国主義者であり、抑圧と不正に対する抵抗の世界的象徴となりました。どうしよう。民が飢え、爆弾が彼らの家に落ち、病院、学校、生命の避難所が灰になるとき、世界は鏡を見ることを強いられる。今日のガザで、我々は、戦争だけでなく、人類そのものに対する犯罪を見る。子供たちは空腹の腹で叫び、権力者は目を背ける。家族は、飛行機の轟音の下で引き裂かれ、近隣全体が、まるで存在しなかったかのように消される。帝国の嘘によって、我々の良心が麻痺させられることを許してはならない。彼らは、安全や、必要という。私は、殺人という。私は、一部の命が、他の命よりも価値があると信じる者の傲慢さだと、言う。沈黙することは、共犯となることだ。この野蛮さを許すことは、我々の人間性を埋めることだ。ガザに落ちるすべての爆弾は、我々の人間としての尊厳にも落ちる。そこに飢えるすべての子は、正義を夢見るすべての民の心の傷だ。我々は、どうしよう、哀れみではなく、行動に呼ばれている。我々の連帯は、言葉だけであってはならず、パレスチナから、地球の、あらゆる隅まで抑圧されたものを結ぶ力でなければ、ならない。ガザの地は、抵抗を叫び、死の機会に対する生命の不屈の擁護を求める。歴史は我々に問うだろう、ガザが燃えていた時、どこにいた？処刑者のが和か、それとも生きる権利のために戦った民と共だったか？勝利まで常に。ボビー・サンズ。ボビー・サンズは、若いアイルランドの共和主義者、詩人、選出された国会議員で、1981年にハンガーストライキで死に、イギリス支配とアイルランド人囚人の政治的地位の否定に抗議するために、過酷な投獄を耐え抜きました。彼らは、民の精神を壊すために、子供たちを飢えさせる。彼らは、希望をゴミにすりつぶすために、学校や病院に爆弾を落とす。彼らは家を破壊し、体を押しつぶすことで、尊厳を求める、国の叫びを黙らせられると考える。しかし、彼らは間違っている。ガザの飢えた子、壊れた家族、奪われた命は、その土地だけでなく、全人類の良心への傷だ。正直な男女は、この恐怖を見て、悲しみと怒りの両方を感じずにはいられない。悲しみは、無垢が虐殺されているからだ。怒りは、不正が、権力の旗の下で行進しているからだ。私は言う。有刺鉄線も、爆弾も、包囲も、真実を殺すことはできない。民の精神は消滅しない。このような残虐行為を行う者は自分を強大だと思うかもしれないが、歴史は彼らを子供たちに戦争を仕掛けた臆病者として記憶する。そして、要求が上がる、廃墟から、墓から、生きる者の飢えた口から、もう十分だ。虐殺を止めろ。ガザを生かせ。